ば
こういう。
みなさんこんにちは、ああいえばこういうのお時間です。わかめです。
りくです。
今日収録しているのが10月の12日。
はい、そうですね、
木曜日です。
はい、
で昨日ね、昨日か今日かどっちかで収録しようみたいな話になって、
うんうんうん、
最初私どっちでもいいよって言ってたのに、いきなりさ、あ、やっぱ今日無理になったから明日にしてって言ったと思うんですが、
そうですね、
何をしてたと思う？
何をしてたと思う？
うん、
急に面倒くさくなったんやと思ってたけど、
うん、そのな、うん、それは私のことをよく知りすぎているけどそう、大事な用事をさ明日にしてっていうようなさ、うん、出来事があったのかなって思うのが普通じゃない？
あー、ごめん、なんか、
うん、なんか超えてこられたので何とも言えないんですけれどあのね、今東京にいるんだけど、
はいはいはい、
ジュースジュースっていうハロープロの、うん、ハロープロジェクトのに所属してるグループの CD のリリースイベントに行った、
はいはい、おお、
突然その日思い立って。
そんな突然行くもんなんや
そうそうそうそうそうっていうのがね、ちょうどその10月11日水曜日に発売される CD やってんな。
はいはいはいはい。
でその発売日に、まあ何やろな、あん、そういう文化にね、あんまり詳しくない人にとっては馴染みが本当にないかもしれんけど、リリースする日とかに商業施設とか、あとタワレコとかさ、その CD ショップとかの中でイベントをやって、でそこで CD を売ろうみたいな、とか、まあ、通りかかった人にちょっと見てもらってみたいな感じのイベントを、まあ、ちょくちょくやるんよね。
うん、そうや、フリーライブ的なね。
そうそうそうそうそう、あの本当に囲われてないところでやってる。
うん、
で CD をその場で買ったらその後に握手できたりとかする。
うん、
っていうやつなんやけど、発売されたあと何日間かいろんなとこでやったりするんやけど。
うん。
発売されたその日にがちょうど、まあ、昨日やったから、しかも行けるところやったから、うん、まあ激アツやん。
はいはいはいはい。
そして
同日やからね。
そうそう、なんかまあそんなのもな、あのちゃんと自分で情報収集してたわけじゃなくて、
お
う
お
う、急にそういう情報が入ってきたから、まあ、行ったんやけど、どういう経緯かっていうと、
うん、
まあ、仕事してました。お昼仕事してました。夕方まで仕事してました。で仕事終わって定時になった時にパッてスマホ見たら、
うん、
今さ全国からさ、私みたいにさ、こう一時的に集まってきてる日本中の同僚が、まあ、集ってるわけよ。
あ、なんか東京に全国からその一定期間だけ来てるみたいなこと？
そう、働きに来てるわけよ。
はいはいはい。
でさ、その結構いっぱいいる同僚の中で、うん、ハロプロのオタクが数人おって、うん、その人たちの情報共有というか、まあ、LINE グループがあってでそのグループに今日これあるんやけどこのまま行かねえみたいな感じのお誘いが入ったから、
うんうん、
行きます行きますって言って、まあ、その言い出しっぺの人と私ともう一人と3人で同僚と連れ立って見に行ったっていうことだよね。だからちょっといきなり今日か明日かどっちかでやろうって言ってたリクの方には、ちょっと明日でお願いしますってなった、
うん、なるほどね。いや、それはそっち行ってください、うん、
なんかとイベントの説明をするのがいいのか、私が思ったことを言うのがいいのか、ちょっとあれどうしようかなあ、まあまずね、池袋サンシャインシティっていうのは、 ハロプロのイベントっていうか、そういうリリースイベントとしてすごいよく使われてる場所なんよね。
あ、へえ、そうなんや。
そうそう、でそういう映像も見たことがあって、その自分の中ではある種聖地巡礼的なところもあった。
はいはいはい、はい、
初めてそこでやってるの見たから、
うん、
大阪に住んでる時に大阪に来てやってるイベントは見たことあるけど、
うんうん、
そのなんかよくやってて、な、事務所の YouTube とかにもその様子が上がってるみたいな。
あー、なるほどね。
そう、そこを見に行けるっていうポイントがまず一つ、
うんうん、
あと会場の構造が地下1階がステージというか、まあ一応会場になってて、
はいはいはい、
一番前には CD を事前に買った人ね、事前に買った人の中から、うん、抽選で前の何列かのエリアに行けますよみたいな人がいるエリアがあって、
うんうん、
でそこからショッピングモールならではの構造やと思うんやけど、地下1階からあと1階2階3階まで、
はいはい、
こう吹き抜けになってて上から覗いて見れるみたいな。
ああ、なるほど、はいはいはいはいはい。
そうで、たどり着いたのがまあまあ始まる直前だったから、ちょっと近くで見るの難しそうってなったから、一番上のフロアからだったら最前、その3階からやったら一番前に張り付いて見れるみたいな状態だったから、
うん
うん、そこに上がっていって真上から見るっていう、
なんか見下ろす感じだったりして、
そうそうそうそうそう、見下ろす、うん、本当につむじの上を見下ろすみたいな、はいはいはい、顔とかはもう全然見えん、
うん、
って思ってたんやけど、めっちゃ上見てくれた。
満載な。
そう、ジュースジュースの中で推してんのがさ、ダンバラルルちゃんって言って、うん、歌がうまいね、サブリーダーの子なんだけど、
はいはいはい、
その子がさ4回5回ぐらい私目あったから
いやそれさすがに持ってるわ
いや、まあ、回数は5回をこっち見て、
うん、
で私手振ったよ、あとペンライトも持っていったからさ、メンバーカラーのオレンジのライトを振ったよね、
うん、
で右手にライト持って、で左手はパーにして、
うん、
手振ったらルルちゃんが振ってくれた。
まあそういうことにしとこう。
でもさ、これ幸せだなと思ったのがさ、私ここのところちょっと目悪くなってきてて、
うん、
なんか詳細に見えないんや、そういうなんか、あ、微妙に私じゃない隣の人だとかさ、そういう部分がちょっとぼやっとしてて、
うんうん、
でいい感じにめっちゃ自分が目合ってる気持ちになって幸せになるっていう。
いや、俺もあんなもんはもうこっちが目合ってると思ったら目合ってるねんから。
いや、そうなんや、そうなんや、だから実質5回目合いながら手振ってもらえた。
うん、素晴らしい。
いや、もう本当にね、幸せな空間だったし、あと言ったことあるかもしれんけど、私はそういう現場に行くときにオタクを見に行ってるみたいなとこあんのね。でその上の方で、しかもステージ側の方から見たから、正面にいる人、こう真正面から見てるそのコアなオタクたちが、
はいはいはい、
上から見えるよ。
なるほどね。
振りコピしてる人とか、
うん、客席も完全に見下ろしてるみたいな。
そうそうそうそう、もう客席って客席でもないんやけどさ、
あ、まあまあまあ、
スタンディングやし、まあ、でもそのエリアが見えて、あとあの地下1階から3階までの、
うん、
あのなんていうかな、その全部のフロアにみんないるんだなみたいなのが見える、
うん、
っていうのがなんかちょっと普通のイベントというコンサートではあんまりないなって思った。ドームとか行ったことないからさ、
はいはいはい、
武道館とか そういうセンターステージみたいなところやったら、まあ、向かいの人も見えるんかもしれんけど、
うんうんうん、
そういうのがなくて、まあフリーイベントやから近いっていうか、まあそんなにね人オタクだらけっていうわけじゃないっていうのも面白いし、
うんうんうん、
でもかといって普通にショッピングモールにこんなに人こんな人たち普段こんやろっていうような人たちがコテコテの服とか着たり、まあ、普通にサラリーマンっていう感じの仕事帰りの仕事の服着た人がそのまま着てる感じもめっちゃ良くて、
うんうん、
でさ何より思ったのがさ東京はすげえなーと思った。
田舎者
いやだってさそんなのに仕事帰りにさ今から行かねっていうお誘い一つで行けるアクセスの良さ、
いやそれはそうよ。
で帰りももちろんさ別にどっかに泊まるでもなしにまあちょっとそこでご飯食べてパッて帰れるわけ、
うんうんうん、
なんかあこういうのを都会の人はというかは都会っていうか、まあ、本当に首都圏の人たちは、
うんうんうん、
当然に生きてるんだなっていうのをいちいちびっくりするよね。
まあ分からんでもないな。でも、
うん、
いやなんか関西とかでもそういうイベントってまあちょくちょくあったりするし、
うん、
まあ、ね、仕事帰りに行って帰るぐらいのことはできると思うんやけどさ、
うん、
でも何その頻度が全然違うからさ。
いやそうなんよな。
そう、まあ、関西もまあもちろん他の地方に比べたら、まあ、多分2番目とか3番目ぐらいにある方やけど、うんうん、もうなんか段違いやから頻度が関東とは。 それはねやっぱそういうのいいなって思うね。
私が神戸から大阪に出た時も、
うん、
感激 したんやけどな。それには大阪ってライブめっちゃ来るやんとかそういうイベントもめっちゃあるやんっていうのは、まあ、一段階として驚いたんやけどそっからさらに日じゃなかったっていう。
いやそうだ日じゃないわ、
うん、しかもそのリリース当日にっていうのはなかなか東京なんやろなっていうのは思った、うんうん、
思い立ったらいけるみたいなね。
そうそうそう、まあそんなこんなで見てきた。
うん、
まあ、
いやでもさ今の話もさ、うん、あの主題と全然違うけど気になったこと言っていい？
ああどうぞ。
同期と仲いいないやっていうのもさ、
うん、
まあ、僕はあのちょっと前にも話したけど今社会人も2回目の社会人半年目ぐらいなんですけど、
うん、
同期誰とも喋ってない。
あ、
まあ、連絡先も連絡を取る人もなんかいいなと かすごいなと思う。それ
うん、まあコロナ禍採用っていうのとかで飲み会がなかったりとかさ、うん、あと部署が全くバラバラとかだったらまあそうなるんかもわからんけど、
うんうん、
なんかなんやろな今の私の環境的には自分もそうやけどせっかく今集まってるから、
うん、
なんか今しかないみたいな感覚が結構強いんかなと思ってて。
いやすごいな。それが自分やったら逆にあるいはもうこの短期間しか会わんから別にいいかみたいな感じになりそう。
多分な短期っていうほど短期ではないと思う。
あそう、
うん、だってさ今も来てるけどもあと半年ぐらいはいるし、
うん、
あと前もね春から夏にかけてもいたしそれも同じ人たちがいるから、
うんうんうん、
まあこう1年弱ってところなわけよ。
ああ
とまあこれは人によるけど会社の寮に入ってるっていう。
ああまあまあそうか
旅行やったらそうかもね。そう生活も近しいとこにあるっていうので、
うん、
結構遊んでるな
いや、ちょうど今日、会社でそういう話をしたからさ。
そういう話ってのは、私らって全然同期集まらないよねってこと？
いや、違う違う。なんか上司の人に、半年ぐらい経ったけど、なんか他の部署とかで話す人とかいるみたいな話になって。まあ、その仕事である程度こう話聞く人はいるけど、そもそも同期とも全然、一人だけ同じフロアにいる人だけまあちょっと喋るけど、あとの20とか30人は一言も喋んないですよみたいな話をして。で、ちょうどその後のこんな話だったから。
ああ、なるほどね。タイムリーに
そう
見せつけ
そ
られたわけや、
う
同
い
期
や、
と
そう
触れ合いを。
1年、いや、俺からしたら1年ってめっちゃ短いからもういいかなってなる。まあ、そもそもな、サークルの同期ですら最初全然で、まあ僕は、年越しを一緒にね、誘われなかったって未だに言ってるんですけど、まあ、そういうやつやからさ。
そうやな、4年間ずっとみんなで一緒にいて、その最後の4年目の年越しを過ごしたやつな。
そう、それは自分以外の同期が一緒に過ごしてるのを1月2日にインスタで知るっていう話をちょっと前にしたんですけど。
まあ全員集まってたわけじゃないからな、その集まりそうな人が
いや、まあ
集
で
まっ
も
てたわ
まあ
け。
まあな人数おったけど、
まあまあな人数おったわ。
半分以上間違いなかった。
それはおったわ。まあな、でも思うのがさ、その大学のサークルにしろ、まあ今にしてもそうやけどさ、全員が全員気が合うわけじゃない。
まあ、それはそう。
でさ、やっぱ母数が多いからこそ、なんかたまたま気が合う人とか趣味が合うから遊んでるわけで、たまたま、まあ誰か一人がね、自己紹介の時にさ、ハロプロ好きなんですって言ったことがなければ多分こうはなってないけど、私も実は私もとはならんかったと思うけど、そこで、あ、ここは合うんやなっていうのがあるから遊んでる。
あ、
あ、そ
そ
れ、
れもなんかすごいな。もうなんか別に、あ、そうなんですねで終わっちゃうかもしれない、自分や。
あ、まあでもりくは特になんか趣味に関しても一人でやる傾向にあるから、別に自分と同じ趣味の人を見つけたからといってやりはせんやろな。
というか、まあ、それもあるし、やっぱ何よりも、こう、なんていうの、その、コミュニティを切り分けたいんよ。
あ、仕事
その
と友
会
達は
社の
別って
人
こ
は
と？
会社の人、趣味のつながりは趣味の人みたいな。
ああ、そうね、そうね。
そうそうそう。
ああ、でもそれはちょっとしんどさはあるかもしれん、今私。
ああ、そうなんや。
なんか仲良くしてはいるものの、仕事でもあるし、で、そのどっちのモードでね、一緒にいていいのか難しくなることは結構あるかも。
ああ、まあ確かにな。まあ、どっちでも言われるあれやろうけど。
なんか仕事の話してる時にモチベーションが違ったりとかすると、
ああ、はいはいはい。
あーってなるけど、でも友達としては別に仕事のモチベーションとか関係ないわけやから、
そうやね。
とかまあいろいろ思うわな。
うんうんうん。
という反面、仲良くしてると仕事の時間は苦痛になりにくい。
そうやね、
ちょっとしたことが聞きやすかったりとか、なんかギスギスせんで済むっていうのはある。
うん。うん、確かに仕事の時間はそっちの方がなんか良さそうやね。
まあでもほんまに表裏一体なところはあって、そのうまくやれる人と仲良くするってことは、仲良くならない人もいるってことじゃん。で、そういう人らから見て、あ、この人たちって仲いいんやとか、なんかこう疎外感が生まれたり、まあ、自分も逆もしかりで、自分にとってあの人らって仲いいなっていう、なんとなくこう自分との線引きみたいなのがあったりとかすると、
はいはいはい。
なんか変な気遣いが生まれたりとか
まあ確かに。
するよな。で、私結構、まあそうは言っても、まあこれは仕事だからみたいなんで割り切れるところもあるから、 なんかある意味トライにやってはいると思うんやけど、みんながみんなそういう同じ考え方ではないから、もう完全に友達として職場でも接してる人もいるし、もう全く主語はしませんみたいな人もいるしっていう感じ。
はいはいはい、
混在してるわ。
まあ切り分けるのは難しいな、それ
難しいな、ほんまに、
うん、
いいとこと悪いとこと両方ある。もう人が集まればそうなるんだろうなって思う。たださ、もうなんかこれ何回もこれ言ってるし、リクも私もそういうタイプやからさ、あのなんか議論にはならんと思うけど、
うん、
別に全員と仲良くしなきゃいけないわけじゃないっていうのがもう自分の、うん、根底にあるから、ほんまに切り捨ててる部分は大きいと思う。
うん、いやでもまあ普通に羨ましいけどな、仕事帰りにそうやって職場の人と一緒に行けるっていうのは。
うん、だってめっちゃ幸せやったし、その日の仕事だいぶしんどかったんやけどさ、
うん、
なんかみんなさ結構ズタズタになっててみんなしんどい思いしたんよねみんな等しくしんどい思いした日やったから、ちょっとなんかちょっと今日のことを忘れたいなって思うレベルやったんよ。
はいはいはい、
しかもその何日か続いた最終日みたいな感じだったのかな、うん、だからなんかちょっとパーッとっていう感じではあって、すごいいい気晴らしになったし、
うん、
なんか帰ってその次の日の仕事もまあ今日やけど、
うん、
リフレッシュしてその辛かった業務のことを引きずらずにできた感もあるわけ。
お、
別にそれは仕事の人じゃない人を誘ってパート飲みに行くにしてもいいんやけど、
うんうんうん、
なんか近い人とパパッとそのストレス発散ができたっていうのは、
うん、
よかった。
やし、なんかこうみんなこう大変やったっていうのを知ってるからこそ、なんかよりね、
あ、そうやな、そうやな、
これ一緒に楽しめる感があるというか。
うん、そうやな、それはそう。
いやいいな、何そういうさ、何かのそのイベント終わりにライブに行ったみたいな話でさ、
うんうん、
あの自分のやつで一番最初に思い浮かぶんがさ、
卒業式や。
そう、この話何回もしてるけど、卒業式、大学の卒業式の日に一人でNMB のライブに行って、そのままあの夜一人でつけ麺食べて帰るっていう俺の大学生活の最終日それやってる。
それってさ、ほんまに卒業式でさ、あの、うん、スーツ着て大きい会場でみんなでなんか袴着たり、ね、スーツ着たりしてこうワイワイやってる謝恩会を蹴ってそっち行ったやろ。
そう、謝恩会を途中で抜けてそっち
行った。あ、途中までは行ったやん。
ああ
面白い。
だからもう今後自分はどういう人間ですかって言われ、あの聞かれた時はそんなエピソードを出していこうと思う。
ああ、なるほどね、それ一つでよくわかるでしょうね。
ええ、
うん、でもそういうことを聞くと、リクがその日のことをこう何年経っても思い出すように、私も昨日のことを何年経っても思い出すのかなと思うよ、うん、
いやでもなんかそうやって、まあ、言ったらこう、まあ、普通の一日、何気ない一日やけどさ、
うん、
なんかその日のことがこう思い出に残るってめっちゃいいよな。
なんかその、いい方に残ってるから。
そうそうそう、なんかしかもそのチケットを買って何日も前から楽しみにしててとかじゃないからこそ、なんかよりよく感じてしまう、この外から聞いてる身からするので。
めっけもん、そうやな、確かに。なんかもし元からそれ行くって決めてたら、そのしんどい仕事してる時にこれ乗り越えたらあれみたいな、
うんうんうん、
で当然のように言ってたような気がする、
うんうんうん、
でもそれがなんか降りかかってきた幸いみたいな 感じで、なんか突然の幸せみたいな
今の言い方死ぬやつなんよ
降りかかってきたって言ったら普通災難やもんな。
そう、
幸いじゃん。
降りかかってきた災難、突然の死やから今のやつは。
そうやな。そう、もうそんな感じの幸せがたまにあるといいよね。
そうですね。
うん。まあ、ふとしたことで楽しかったのと、まあ、東京はすげえって改めて思ったっていう話でした。
いや、また、あ、それなんか、え、わかんない、東京いつまでいるんやったっけ？
3 月末ぐらい。
今年度中ですね。まあ、またじゃあ、うん、もしかしたら、今後もそういうイベントあるかもしれないから。
あ、もうめっちゃ行くよ。もう、一生分行くって決めてるから。
あ、もう行くたびに話してくれたらいいよ。あの、この番組常にネタ切れやから、もう毎回その話してじゃん。
あ、確かに。なんかちょいちょいね、ハロプロの話って、まあまあ、なんかある程度需要があるって感じてて。
うんうんうん。
なんかさ、ポッドキャストやってる人って、ハロプロ好きな人多いイメージ。
なんか多いね。うん、うん。
うん、まあ、それ、もしかしたら私がそういう話をすることがあるから聞いてくださってる人もいるのかもしれないけど。
うんうんうん。
だから、まあ、たまにはやらせていただいて、ちなみに、うん、あのもう行くって決まってる現場がありまして、
うん、
の11月3日のパシフィコ横浜？
ああ、はいはい。
かな、パシフィコだったかな。で、あれモーニング娘。の秋ツア
ー
に行きます。
うん、はいはいはい、おお。
それはなんかさ、あの落ちちゃうと思ってさ、昼公演と夜公演、うん、1日に2回やる公演の両方を応募してたら両方当選して、
お
なんと昼夜両方通して見ることにな
って
て、おすごめっちゃ嬉しい。しかもさ、なんか一緒に行く人、うん、当てもないのにさ、2枚ずつで撮ったからさ、合計4枚撮ってこれどうしようって思ってさ、それこそその職場のネットワークとかでも言ってみたんやけど、
うん、
なんかみんななんか他に いなければ行くけどどうしようかなみたいな感じだったんよ。
はいはいはい。
で、私さ、番組のツイッターでもさ、ちょっと誰か行けませんかみたいな言ったんやけど、
うん、
結局あの大学の時に私をハロプロの沼に連れ込んだ元となった友達が一緒に両方行ってくれることになって、めっちゃそれもね、いいイベントなんだ私にとって。なんか久々にそのこと行くから、最初の なんだろう無垢な時の私を知っている。
どういうことや、今ないや
ん。え、なんていうの、そのペンライトって何みたいな、私何色光らせたらいいみたいな、とりあえずなんか一人なんか可愛い子見つけてその子の色にしときとかって言われとった時代よ、うん、
なるほど。まだ何も知らなかった時代。
そう、何このコール何みたいな、コールということも知らなかった、な何この人たちの、うん、怒鳴り声というか、なんかうめき声というか、何みたいな時に連れてってくれた友達と再び行くことになったから、それもめっちゃ楽しい。あとね、あのさらにこれで最後にするけど、
はいはい、
モーニング娘。の今のリーダーの福村瑞希ちゃんっていう子がいるんだけど、その子が11月末で卒業するんね、
うんうんうん、
でその前にお誕生日があるから、お誕生日のイベント、
うん、
バースデーイベントっていうのは、まあ、毎年みんなやってるんやけど、どのメンバーをね、うん、でその個人でやるトークイベント的なで、ちょっと歌ったりとかするやつにも当選したので行きます。
おお、
これはもう
話すこと盛りだくさんやんじゃん。
いや、思うよ。だからその辺の11月あたりになると、多分私は早口ですごいまくしたてる回がいっぱいあるでしょうね。
いや、それをじゃあ 楽しみに待ってますので、また、
うん、すいませんけどちょっとお付き合いいただくことになるかもしれない。いやもうそれかもうなんか何にも話せれみたいになるかもしれない。
あ、逆にね、
うん、言葉を失ってしまったオタク。
確かにね。じゃあまあその時は、まあ、20分無音の会が、
うん、まあうめき声とかは話すことができるかもしれない。うーみたいな、いやーとか、そういうオタクの鳴き声の配信になるかも分かりません。
きついな。
そんな感じです、
はいはい、そんな感じです。はい、というわけで、はい、今週はこの辺で、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。